2. 姿勢情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。市民病院からのお知らせ。詳しくは市民病院ホームページをご確認ください。救急受診時の選定療養費。選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図るため、厚生労働省により制定された定額負担制度です。現在、紹介状を持たずに市民病院を受診する場合、初診料とは別に選定療養費7700円税込み、または再診料とは別に3300円税込みがかかります。歯科は別料金。しかし、未だ外来患者が集中し、患者の待ち時間や医師の外来負担などの課題が生じており、入院が必要な患者や緊急の処置が必要な患者の診療に支障をきたす事態になっています。適切な救急医療を安定的に継続していくため、10月から救急受診時の軽症患者には選定療養費を負担いただくことになりました。膵がん胆道がんドックを開始。膵がん胆道がんは早期発見が難しく、死亡率の高い疾患です。膵がん胆道がんドックの MRI 検査などを用い、早期発見、早期治療につなげます。予約、市民病院健診センター、電話 441-5679、受付は、平日午前9時から午後5時まで。問い合わせ、医療マネジメント課。電話 445-1000。トラック運送事業者、燃料高騰対策支援金を給付します。燃料油価格高騰が続き、今後も厳しい経営状況が見込まれるトラック運送事業者に対し、本市独自の支援金を給付します。詳しくはホームページをご確認ください。対象、資本金、出資の総額が10億円未満の中小法人、または従業員数2000人以下の個人事業主で、新整備時点において、一般特定貨物自動車運送事業の許可を得て、市内の営業所にて運輸事業を営んでいるもの。支給金額、市内の営業所所在地を使用の本拠の位置とする事業用貨物。1台あたり7000円。原動機を有しない車両、軽貨物自動車を除きます。申し込み、問い合わせ。8月30日金曜日筆着で申請書を宛先。郵便番号 592-8334。堺市西区。浜寺石津町中1丁 9-19 一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部支援金事務局へ。申請書はホームページからダウンロードできます。電話 072-245-8181。 事業について、産業政策課事業者支援担当、電話423-9485。 市民活動団体の活動資金を補助します。社会課題や地域課題の解決のために公益的な取り組みを行う発足間もない市民活動団体の事業に対して活動資金の一部を補助します。対象、発足5年未満の非営利活動を行う市民活動団体が9月から来年3月までに実施する事業。助成金、上限15万円、事業費の4分の3。募集団体数、5団体程度。プレゼンテーション審査、8月。申し込み、問い合わせ。7月31日水曜日までに、申請書を直接、または郵送で、宛先。郵便番号 596-8510、 自治振興課共同推進担当へ。 申請書は市ホームページからダウンロードできます。電話 423-9740。 男女共同参画に関する研修への参加費用を補助します。独立行政法人国立女性教育会館が行う研修や日本女性会議、男女共同参画に関し、先進的に取り組んでいる地方自治体などへの視察の参加費用、交通費、参加費、宿泊費の一部を補助します。予算に達し次第終了します。詳しくは市ホームページをご確認ください。補助金額、対象経費の2分の1、上限1万円、申し込み問い合わせ、研修予定日の10日前までに申請書を直接、加茂里町4丁目の人権男女共同参画課男女共同参画担当へ。申請書は市ホームページからダウンロードできます。電話 429-9858、ファクス 441-2536。 マイナンバーカードを申請しよう。申請、顔写真の撮影無料、受け取り、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、住所氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。事前予約制です。受け取りはお早めにお願いします。休日会長、日時、7月14日日曜日、8月4日日曜日、ともに午前9時から正午まで。出張申請、申請のみ受付。日時、場所の順にお知らせします。7月25日木曜日、13時から16時まで、桜台市民センター。8月21日水曜日、13時から16時まで、山台市民センター。福祉施設への出張申請も実施しています。詳しくは市ホームページをご確認ください。予約、問い合わせ、電話またはホームページで、マイナンバーカード予約専用電話番号 423-9751、 市民課マイナンバーカードコールセンターへ、電話 423-9509。金婚をお祝いする会。結婚50年を迎える市内在住の夫婦をお祝いし、記念写真撮影や記念品の贈呈などを行います。対象、昭和50年に婚姻の届け出をした夫婦、または結婚50年を超えていて、まだ金婚をお祝いする会に出席していない夫婦。日程、11月15日金曜日。場所、窓かホール。申し込み、7月31日水曜日までに、福祉政策課、各市民センター、山滝支所に備え付けの申請書に、戸籍全部事項証明書を添えて、直接、福祉政策課、各市民センター、山滝支所へ。問い合わせ、福祉政策課、高齢福祉担当。電話 423-9527。 水道管漏水調査にご協力を。水道管からの漏水による住宅浸水や道路の陥没などを防ぎ、水道水を安定して供給するため、7月から来年3月末に水道管の漏水調査を行います。腕章と名札をつけた調査員が道路上と敷地内の水道メーター付近で埋設している水道管の漏水調査を行います。道路上の調査は夜間に行う場合もあります。大正工区、東桂木、秀才、天神山、朝日、太田、時和、光明、東高、城内。委託業者、株式会社コスモリサーチ大阪支店。問い合わせ、上水道工務課修繕管理担当。電話 423-9604。
戦争の悲惨さ、平和の尊さを改めて考えよう。巡回平和パネル展。大阪に残る戦争の傷跡。7月は次の通り開催します。日程と場所。6月26日水曜日から7月2日火曜日まで。市役所新玄関。7月3日水曜日から9日火曜日まで。春樹市民センター。時間。午前9時から午後5時半まで。各最終日は午後3時まで。第37回比較平和資料展。風化しつつある戦争・紛争に関する資料の数々を展示します。日時、7月31日水曜日から8月4日日曜日まで、午前10時から午後5時半まで、最終日は午後5時まで。場所、ラパーク岸和田1階キスパプラザ。内容、パネル展、特攻隊、戦争と命の尊さについて考えてみませんか。本市小学校での平和学習に関する作品、戦時中の現物資料ほか、講演会、ウクライナの現状と今後、日時、7月31日水曜日、午前11時15分から午後0時15分まで、場所、春樹市民センター。講師、日本ウクライナ文化交流協会会長、小野元博氏。問い合わせ、自治振興課、自治振興担当、電話 423-9436。指定給水装置工事事業者は、5年ごとの更新が必要です。令和元年、10月1日に施行された水道法の一部を改正する法律により、指定給水装置工事事業者の指定の有効期限が従来の無期限から5年間となっています。平成25年4月1日から令和元年9月30日に指定を受けた工事事業者は、今年が初回更新です。更新申請が必要な指定給水装置工事事業者には通知しています。本市の給水区域内で事業を継続する事業者は、9月30日月曜日までに必ず更新手続きをしてください。一括して指定更新を行いますので、次の期間内に手続きをお願いします。指定番号441-530、初回更新手続きの期間、7月1日月曜日から8月30日金曜日まで。なお、指定番号531以降の事業者への通知及び郵便の付着や未更新の人への再通知はありません。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、上下水道局総務課企画担当、電話 423-9590。 情報公開、個人情報保護制度の運用状況。情報公開制度、開かれた市政を推進するため、市が持っている情報、行政文書を請求に応じて公開する制度です。昨年度の公開請求などは120件あり、そのうち全部公開が65件、部分公開が36件、請求取り下げや文書不存在などが19件、文書不存在に対する審査請求は1件でした。個人情報保護制度。個人情報の適正な取り扱いに関する事項を定め、市が持っている個人情報を本人の請求に応じて開示や訂正などを行い、個人の権利利益を保護する制度です。昨年度の個人情報の開示請求は113件あり、そのうち 全部開示が30件、部分開示が75件、文書不存在が7件、請求取り下げが1件でした。
非開示決定などに対する審査請求や、
個人情報の訂正、利用停止などの請求はありませんでした。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、
広報広聴課、広聴担当、
電話 423-2386。創業を予定している人、中小企業者、事業所などを応援します。頑張る岸和田、企業経営支援補助金。対象経費など、詳しくは市ホームページをご確認ください。なお、予算に達し次第終了します。受付期限、来年1月31日金曜日必着。申し込み問い合わせ、産業政策課事業者支援担当、電話 423-9485。創業・起業、過去に同種の補助金の交付を受けた人は対象外。市内で創業を予定している人、創業後5年未満の事業者に対し、創業費及び販路開拓費の一部を補助します。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限10万円。販路拡大、市内の中小企業者や中小企業交流団体に対し、販路開拓のために行う市外の展示会への出展などの費用の一部を補助します。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限20万円。人材育成、市内の中小企業者や中小企業交流団体に対し、従業員などに実施する研修や技能検定費用の一部を補助します。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限10万円。
デジタル化促進、
ハードウェアのみの申請は除く。市内の事業所に対し、デジタル化のための費用の一部を補助します。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限30万円。省エネ診断支援、市内の事業所に対し、省エネ診断支援費用を補助します。補助金額、補助対象経費の全額、1000円未満切り捨て。省エネ設備導入、対象の省エネ診断支援を受けた市内事業所の省エネルギー化を支援します。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限50万円。民間屋内プール市民開放デー、申し込み問い合わせ、7月10日水曜日から26日金曜日までに申し込みフォームでスポーツ振興課へ、電話 447-7072、 ファクス 423-5030。 市民プールと同じ料金で民間屋内プールが利用できます。対象、市内在住者、小学生以下は18歳以上の同伴者が必要。同伴者1人につき子供2人まで。なお、タトゥーを含む入れ墨をしている人は入水できません。費用、小中学生150円、大人300円。スポーツクラブビッグ S 岸和田、春樹若松町。日時、8月21日水曜日午後4時から6時まで。受付は午後3時半から5時まで。午後7時から9時まで。受付は午後6時半から8時まで。なお、入れ替え制です。受付時間終了後の入場はできません。条件、小学3年生以下は同伴者も入水。 4年生以上の同伴者は入水またはプールサイドから見守り、入水しない同伴者は無料。定員各70人、申し込み先着順。コナミスポーツクラブ東岸和田、関末町2丁目。日時、8月18日日曜日、午後2時から4時まで。受付は午後1時半から3時まで。8月25日日曜日、午後2時から4時まで。受付は午後1時半から3時まで。条件、同伴者も入水。定員、各30人、申し込み先着順。
会議などを公開します。傍聴希望者の受付は、会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。都市計画審議会。日時、7月12日金曜日午後3時。場所、市役所新館4階。内容、第8回線引き保留解除。山台東地区ほか。定員8人。問い合わせ、都市計画課、都市計画担当、電話 423-9629。防災会議、日時、7月18日木曜日午後3時半、場所、市役所新館4階、内容、地域防災計画の改定ほか、定員5人、問い合わせ、危機管理課、電話 423-9437、ファックス 423-6933。子ども・子育て会議、日時、7月19日金曜日午後2時、場所、市役所新館4階、内容、第3期、子ども・子育て支援事業計画の策定、定員5人、問い合わせ、子育て支援課、電話 423-9678。障害学習審議会、日時、7月19日金曜日午後3時、場所、市立公民館、内容、社会教育関係団体事業補助金ほか、定員5人、問い合わせ、障害学習課、電話 423-9615、ファックス 423-3011。空き家等対策協議会、日時、7月23日火曜日午後2時、場所、市職員会館、内容、空き家等対策計画に関すること、ほか、定員10人、問い合わせ、住宅政策課、住宅政策担当、電話 447-6513。国民健康保険運営協議会、日時、7月25日木曜日午後2時、場所、市役所新館4階、内容、令和5年度国民健康保険事業特別会計決算概要ほか、定員5人、問い合わせ、健康保険課、電話 423-9459。介護保険事業運営等協議会、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス等運営委員会、日時、7月26日金曜日午後2時、場所、市役所新館4階、内容、介護保険事業の運営状況ほか、定員5人、問い合わせ、介護保険課、電話 423-9474。 自治基本条例推進委員会、日時、 7月29日月曜日午後2時、場所、市役所新館4階、内容、第5期推進委員会建議書ほか、定員10人、問い合わせ、企画課企画担当、電話 423-9493、ファックス 423-6749、障害者施策推進協議会、日時、7月29日月曜日午後2時半、場所、市役所新館4階、内容、第5次障害者計画の進捗状況ほか、定員10人、問い合わせ、障害者支援課、電話 423-9549、ファックス 431-0580、教育委員会評価委員会、日時、7月31日水曜日午後2時、場所、市役所新館4階、内容、教育委員会の点検評価ほか、定員10人、問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9605、スポーツ推進審議会、日時、8月2日金曜日午後3時、場所、市立公民館、内容、スポーツ振興主要授業ほか、定員5人、問い合わせ、スポーツ振興課、電話 447-7073、ファックス 423-5030、立地適正化計画策定に関する意見交換会。今後の人口減少と高齢化の進行を踏まえ、子育て世代を中心に誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりを目指す立地適正化計画の策定を進めています。次の通り意見交換会を開催しますので、皆さんのご意見をお聞かせください。日時、場所、定員の順にお知らせします。7月27日土曜日の16時から17時30分まで、市立公民館、60人。8月3日土曜日の10時から11時30分まで、八木市民センター、40人。8月3日土曜日の15時から16時30分まで、山台市民センター、40人。8月4日日曜日の10時から11時30分まで、桜台市民センター、40人。8月4日日曜日の15時から16時30分まで、東岸和田市民センター、50人。8月6日火曜日の18時30分から20時まで、春木市民センター、50人。以上です。受付は開始30分前からで、当日先着順です。問い合わせ、交通まちづくり課、事業推進担当。電話 423-9506。募集。福祉総合センターの指定管理者を公募します。市では市民サービスの向上や管理運営の効率化、施設の有効活用などを図るため、指定管理者制度を導入しています。来年3月末で期間が満了となる福祉総合センターについて、施設の管理運営を行う民間業者を含む法人、その他の団体を7月上旬から公募します。詳しくは市ホームページをご確認ください。指定期間、予定、5年間、令和7年4月1日から令和12年3月31日まで、問い合わせ、福祉政策課、電話 423-9467。 地域福祉推進委員会市民委員を募集。地域福祉計画に基づく施策の推進に関する事項について調査や審議を行います。会議は平日昼間に開催します。対象、18歳以上の市内在住在勤在学者、すでに他の委員となっている人を除く。任期2年間、募集人数2人、書類選考。報酬、1会議につき9000円。申し込み問い合わせ、7月19日金曜日必着で、直接または郵送、ファックスで、これからの地域福祉について、800字程度のレポート、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、応募理由を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、福祉政策課地域福祉推進担当へ、電話 423-9467、ファックス 423-8686。 市営住宅入居者を募集。次の市営住宅で入居者を募集します。住宅名、個数の順にお知らせします。松ヶ丘住宅2個、うち単身者世帯1個、松風住宅2個、オブ住宅1個、山下住宅3個、うち単身者世帯2個、あけぼの住宅3個、うち単身者世帯1個、八木住宅、母子住宅1個。以上です。詳しくはお問い合わせください。対象、次の1から4をすべて満たす人。1、市内在住在勤。2、住宅に困っていて独立の生計を営む。3、同居する親族がいる。単身者は別途条件あり。4、公営住宅の収入基準、計算後月収額に合う。母子住宅は次の5も。5、15歳未満の児童を扶養している母子世帯。申し込み問い合わせ、7月19日金曜日までに住宅政策課または各市民センターに備え付けの申し込み書を直接住宅政策課住宅管理担当へ。電話 423-9517。 市民病院正職員募集。看護師、助産師。変則勤務、夜間勤務が可能な人に限ります。申し込み書は市民病院ホームページからダウンロードできます。対象、昭和60年4月2日以降に生まれ、看護師は看護師免許、助産師は助産師免許を来春取得予定の人。募集人数、看護師は40人程度、助産師は5人程度、いずれも年度内の採用予定人数です。試験は8月、11月にも実施予定ですが、定員に達した場合は実施しません。1回のみ受験可能です。試験、適性検査、面接を7月28日日曜日に市民病院で。申し込み問い合わせ、7月8日月曜日から19日金曜日必着で、申し込み書を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8501、市民病院経営管理課へ。電話 445-1000。 なお、免許取得者は随時募集を行っています。歯科衛生士、会計年度任用職員も募集しています。中学校運動部活動の指導者を募集。 中学校運動部活動の地域移行の実証事業をするため、サッカー、ダンス、陸上、卓球の指導者を募集します。対象、次の1から4をすべて満たし、期間中の日程で指導が可能な人。1、満18歳以上の人、高校生は不可。2、地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に規定する結核事項に該当していない人。3、部活動の実技指導に高い技術と指導力を有する人。4、部活動方針を理解し、熱意があり、次のあからえのいずれかを満たす人。あ、教員経験がある人。い、学校での部活動指導経験がある人。う、専門分野の指導者資格を有する人。え、専門分野の経験が6年以上ある人。以上です。期間、9月から12月の土曜日、日曜日、祝日のうち12日間程度。場所、市内中学校など。申し込み問い合わせ、7月19日金曜日必着で、スポーツ振興課に備え付けの登録カードを直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8510、スポーツ振興課へ、電話 447-7072、ファックス 423-5030。なお、登録カードは市ホームページからダウンロードできます。ちびっこホーム放課後児童クラブ支援員募集。会計年度任用職員。放課後や学校休業日に小学生をサポートする支援員を募集します。申し込み書は子育て支援課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、教員、保育士、社会福祉士のいずれかの資格、免許を有する人など、試験、作文、面接を次の各試験日の午前9時半から市職員会館で、採用予定日が9月1日の試験日は7月14日日曜日、募集人数10人。採用予定日が10月1日の試験日は8月25日日曜日。募集人数10人。採用予定日が11月1日の試験日は9月22日祝日。募集人数10人。申し込み。採用予定日が9月1日の申し込み書配布受付期間は7月1日月曜日から11日木曜日まで。採用予定日が10月1日の申し込み書配布受付期間は8月1日木曜日から22日木曜日まで。採用予定日が11月1日の申し込み書配布受付期間は9月2日月曜日から19日木曜日まで。以上の各期間に直接子育て支援課放課後子ども担当へ。問い合わせ。電話 423-9610。幼稚園小中学校の講師登録者を募集。教員免許更新に関する相談も受け付けています。年齢、経験は問いません。お気軽にご連絡ください。問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9606。府立南大阪高等職業技術専門校、生徒募集、見学会開催。空調設備課、10月入校の生徒を募集します。 見学会も開催します。授業料は無料です。教科書代などは実費。詳しくは、府ホームページをご確認ください。対象、15歳以上の人。願書受付。1、8月選考は、7月1日月曜日から31日水曜日まで。2、9月選考は、8月1日木曜日から9月9日月曜日まで、居住地を管轄するハローワークで。定員1の8月選考は5人程度。2の9月選考は若干名。場所問い合わせ。和泉市の府立南大阪高等職業技術専門校。電話0725-53-3005。ファクス0725-53-3015。心の輪を広げる体験作文、障害者週間のポスターを募集。障害のある人とない人との心の触れ合いの体験を綴った作文や、障害者への理解を促進するポスターを募集します。詳しくは、府ホームページをご確認ください。作品の企画、作文、400字詰め原稿用紙、縦書きで、小中学生は2枚から4枚、高校生一般は4枚から6枚、ポスター、小中学生のみ、B3 画用紙または四つ切り画用紙、縦長のみ。なお、作文は展示や電子メールでの応募も可能です。申し込み、問い合わせ。9月3日火曜日筆着で、直接の場合は土曜日、日曜日、祝日を除きます。または郵送で、作品を宛先、郵便番号540-8570、大阪市中央区大手前2丁目、府障害福祉企画課企画調整グループへ、電話06-6941-0351、ファクス06-6942-7215。パンダバンブーアートプロジェクト2024ボランティアスタッフパンダズ募集。アドベンチャーワールドと竹5000本を使った国内最大のバンブーアートを作るプロジェクトが始まりました。一緒に竹を伐採したり、アート制作に参加したりしてみませんか？参加特典があります。対象、16歳以上。18歳未満の人は保護者の同意が必要です。日程と場所。竹伐採は6月から8月。岸和田市内の竹林で。アート制作は8月から10月。和歌山県西室郡白浜町のアドベンチャーワールドで、費用、交通費と飲食費です。申し込みはホームページでパンダバンブーアートプロジェクト実行委員会ボランティア事務局へ、問い合わせ、水と緑か、電話 423-9579。
健康福祉、在宅生活を続けるための福祉用具展示会。介護保険制度で利用できる福祉用具、杖、歩行器、介護シューズなどを身近に感じてもらうための展示会を開催します。当日購入はできません。対象、市内在住者。日時、7月26日金曜日、午前10時から午後4時まで。場所、オプソル福祉総合センター。問い合わせ、岸和田市介護保険事業者連絡会、在宅サービス事業者部会、介護ショップ日向、電話 465-7751。 石綿読影の制度にかかる調査。 石綿による被害を早期に発見できる体制を整備するための調査です。調査には市が実施する肺がん検診の胸部 X 線画像を用います。対象、次の1から3をすべて満たす人。1、検診当日40歳以上で本市住民基本台帳に記載のある人。2、今年4月以降に肺がん検診を受診していない人。3、石綿毒影の精度にかかる調査の内容を理解し、調査の協力に同意していただける人。申し込み後、同意書を送付します。日時、9月6日金曜日、午前9時半から正午まで、予約制です。場所、保健センター。内容、胸部 X 線検査。なお、50歳以上で、喫煙指数600以上の人は、核単細胞診検査もできます。費用は無料。ただし、核単細胞診は400円です。申し込み問い合わせ、7月16日火曜日から26日金曜日までに、電話で保健センター内の健康推進課へ、電話 423-8811、ファクス 423-8833、税金、ショートメッセージサービスを活用した市税の納付案内を開始します。期限内の納付が確認できていない市税については、市税納付案内センターから電話や封書で案内をしています。7月から連絡手段を拡充し、携帯電話のショートメッセージサービスによる案内を開始します。問い合わせ、納税課徴収担当、電話 423-9423、ファクス 423-4644、子育て、児童扶養手当を振り込みます。5月6月分を7月11日木曜日に受給者の口座に振り込みます。通帳記入の上ご確認ください。問い合わせ、子育て支援課子育て給付担当、電話 423-9624。保険、年金、介護保険のお知らせ、本算定額のお知らせを送付。4月1日現在の世帯状況と市区町村民税課税状況をもとに今年度の介護保険料が決定しました。7月中旬に65歳以上の人に介護保険料額決定通知書を送付します。なお、特別徴収、年金転引や口座振替以外の人には7月から9月分の納付書を同封します。以降の納付書は、10月から12月分までを9月末に、翌1月から3月分を12月末にそれぞれ送付します。介護保険負担割合証を送付。介護保険認定者や事業対象者に、介護保険サービスなどの負担割合、1割から3割を記載した、介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。適用期間は1年、8月1日から来年7月31日までです。介護保険サービスなどを利用する場合は必ず提示してください。問い合わせ、介護保険課保険料担当、電話 423-9475、介護認定更新勧奨通知の取り扱いを変更します。これまで介護認定有効期間が満了を迎える人に対して更新勧奨通知を送付していましたが、重複申請やサービス利用の予定がない人が申請を行うケースが見られるため、7月下旬発送分、9月30日に介護認定有効期間が満了を迎える人より、直近1年間に介護保険サービスの利用実績がある人のみに更新勧奨通知を送付します。住宅改修や福祉用具購入のみの人を除きます。認定有効期間満了日の4ヶ月前から介護保険サービスの利用を開始している人は、給付実績から利用確認ができないため、更 更新干渉通知を送付できません。また、これまで通知文とともに認定更新申請書等を同封していましたが、通知文のみ発送します。問い合わせ、介護保険課認定担当、電話 423-9476。国民年金のお知らせ。国民年金保険料免除猶予。国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、国民年金保険料免除納付猶予制度があります。所得審査あり。免除期間は7月から翌年6月です。申請には、年金手帳や離職票、雇用保険受給資格者証、コピーか、令和6年度申請の場合は、令和4年12月31日以降に退職した人のみ。代理申請する場合は、委任状が必要です。お電話いただければ、申請書などを送付しますので、郵送による手続きをご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする、国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します。問い合わせ、市民課国民年金担当、電話 423-9460。マイナポータルを利用した国民年金の電子申請ができます。令和4年5月より、国民年金被保険者の資格取得、種別変更の届け出、国民年金保険料免除納付猶予申請、及び学生納付特例申請について、マイナポータルからの電子申請ができます。24時間、いつでもどこでも申請でき、申請結果なども確認できます。また、マイナポータルと年金ネットを連携すると、年金記録の確認や、年金見込み額の試算ができます。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122。国民健康保険、後期高齢者医療制度、入院時の食事代が変更になりました。問い合わせ、健康保険課給付担当、電話 423-9457。後期高齢者医療担当、電話 423-9468。6月1日から国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の入院時の食事代の自己負担額が次の通り変更になりました。詳しくはお問い合わせください。入院時の食事代1食あたり。課税区分、負担区分、標準負担額をお知らせします。課税世帯、現役並み所得者、一般、490円、指定難病患者、280円。平成28年3月31日時点で、1年以上継続して精神科病床に入院し、引き続き医療機関に入院する人については、経過措置として260円となります。非課税世帯、低所得に、過去12ヶ月以内の入院数が90日以内の入院、230円。過去12ヶ月以内の入院数が90日を超える入院、180円。ただし、低所得にと認定された日から90日を超えて入院していること、適用を受けるには、市担当窓口で申請が必要です。負担額が180円となるのは、申請日の翌月からとなります。低所得1、110円。療養病床に入院したとき、食費と居住費の一部が自己負担となります。ただし、指定難病患者、医療の必要性の高い人はお問い合わせください。課税区分、負担区分、食費1食あたり、居住費1日あたりをお知らせします。課税世帯、現役並み所得者、一般、食費490円。ただし、管理栄養士、または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。 それ以外の場合は450円の自己負担です。居住費370円。非課税世帯、低所得に230円、370円。低所得1、140円、370円。老齢福祉年金受給者、110円、0円。境界層該当者、生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる人、110円、0円。以上です。
後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせ。健康保険課、後期高齢者医療担当。電話、423-9468。被保険者証が変わります。8月から被保険者証が薄緑色に変わります。新しい被保険者証は、7月中に簡易書き留めで送付します。有効期限は来年7月31日までです。新しい被保険者証は届いた時から使用できます。現在お持ちの被保険者証、橙色の有効期限は7月31日までです。新しい被保険者証が届いたら、破棄、もしくは窓口へお返しください。なお、郵便局で転送手続きをしている場合でも、被保険者証は転送できませんので、ご注意ください。保険医療機関などでの自己負担割合。一般の人は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割です。医療機関での自己負担割合は、令和6年度の住民税課税所得額で判断し、8月から適用されます。同一世帯に住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる場合は3割、いない場合は1割、または2割です。次に該当する人で3割証が届いた人は、申請すると1割、または2割になります。被保険者が世帯に1人、収入判定基準、収入が383万円未満。被保険者が世帯に1人で、同世帯に70歳から74歳の人がいる場合、収入判定基準、被保険者の収入が383万円以上で、同じ世帯の70歳から74歳の人を含めた収入の合計額が520万円未満。被保険者が世帯に2人以上、収入判定基準、被保険者の収入の合計額が520万円未満。以上の内容に該当する人は7月中に申請してください。8月以降に申請すると、1割または2割になるのは翌月からとなります。減額証、限度証の更新。減額証、限度証、ともに有効期限は7月31日です。引き続き、対象となる人には、7月下旬に新しい証を送付します。新たに交付を希望する人は申請してください。限度額適用。標準負担額減額認定証、減額証。医療機関で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されます。自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯の被保険者が対象です。限度額適用認定証、限度証。医療機関で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されます。自己負担割合が3割で、住民税課税所得が690万円未満の世帯の被保険者が対象です。保険料額決定通知書の送付。今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。納付書払いの人には、1期から3期の納付書を同封します。1
以降の納付書は、9月末に4期から6期、12月末に7期から9期をそれぞれ送付します。保険料の納付、特別徴収、年金転引、特別徴収の人は、4月、6月は、2月と同額を転引しています。8月以降の徴収額は、今回決定した保険料額に応じて調整します。特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。普通徴収、納付書払い、もしくは口座振替、年間保険料額を7月から翌年3月までを9期に分けて納付します。普通徴収の人も10月以降、年金転引に変更となる場合があります。口座振替を希望する場合は、市内に本店または支店のある金融機関の窓口で手続きをしてください。近畿産業振興組、みずほ銀行を除くキャッシュカードがあれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。国民健康保険のお知らせ。高齢受給者証を送付します。国民健康保険に加入している70歳以上、75歳未満の人が持つ高齢受給者証の有効期限は7月31日、または75歳の誕生日の前日です。紫色の新しい高齢受給者証を7月下旬に送付します。8月以降に70歳を迎える人には、誕生月の翌月から有効の高齢受給者証を誕生月に送付します。1日生まれの人は誕生月から使用できるため、前月に送付します。高齢受給者証の自己負担割合については、同封文書をご確認ください。問い合わせ、健康保険課資格付加担当、電話 423-9458。限度額適用認定証などの申請を、入院時や高額な外来受診時に、被保険者が医療機関へ、限度額適用、標準負担額減額認定証、または限度額適用認定証を提示すると、1ヶ月の窓口での自己負担額を所得に応じた限度額までに抑えることができます。ただし、保険適用外の費用などは除きます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証などの事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。対象、70歳未満の被保険者、または70歳以上の被保険者で、1、市民税非課税世帯。2、自己負担割合が3割、かつ課税所得額690万円未満のいずれかに該当する人。申請に必要なもの。被保険者証、マイナンバーがわかるもの。市民税非課税世帯の人で過去12ヶ月に90日を超える入院歴がある場合、領収書など、それを証明するもの。申請方法。窓口の場合、申請に必要なものを持参し、健康保険課へ。郵送の場合、申請書、申請に必要なものを、宛先、郵便番号 596-8510、健康保険課給付担当へ。なお、申請書は、市ホームページからダウンロードできます。申請に必要なものはコピーでも可能です。問い合わせ、健康保険課給付担当、電話 423-9457。その他のお知らせ。 サマージャンボ宝くじ。収益金は住みよい町づくりに使われます。宝くじは府内で買いましょう。発売期間、7月8日月曜日から8月8日木曜日まで。問い合わせ、公益財団法人、大阪府市町村振興協会。電話、06-6941-7441。